歯医者さんと言いますと必ずお医者様のそばには歯科衛生士の方々がいらっしゃるということで、どんな資格なのかというところ、このあたりから聞かせてください。
はい、歯科衛生士は高校卒業後3年生の専門学校または4年生の大学で教育を受けて国家試験を受験して免許が得られる航空の専門職です。
はい、厚生労働大臣免許の国家資格ということなんですが、歯科衛生士のお仕事についても聞かせてください。
はい、歯科衛生士の業務は主に3つあります。1つ目は歯科予防処置で歯石や歯垢の除去やフッ素塗布を行っています。2つ目は歯科診療補助です。歯科診療は歯科医師を中心としたチーム医療といえます。その中で歯科衛生士は歯科医師の指示を受けて診療の一部を受け持ち、患者さんが安心して治療が受けられるようにしています。3つ目は歯科保健指導です。個人または集団を対象としてお口の健康を保つことができるように歯磨き指導や食生活指導などを行います。虫歯や歯周病は生活習慣病とも言えますので、ご自身で生活習慣を改善し正しいセルフケアを行えるように支援していくためのものです。対象者の年代やニーズで内容が異なりますので、すべての人に必要な支援であると言えます。岩手医大では糖尿病教育入院中の方へ糖尿病と歯周病の関係についてお話しさせていただいていますし、妊産婦の方へは妊娠中のご自身や生まれてくるお子さんのお口の管理方法などについて指導の時間を設けています。
ということは、お医者様の隣で、いろいろなスタッフが働いていらっしゃるように、いつも歯医者でこう見ておりますけれども、歯科衛生士の資格を持っている方だけができることというのがあるんですね。
はい、歯石や歯垢の除去や、歯石や歯垢の除去をスケーラーという機械を使って行うこの業務は歯科衛生士の独占業務となっております。
なるほど。ところで、口腔ケアとよく耳にしますけれども、どういったもののことを口腔ケアというんですか？
はい、従来から歯やお口を清潔にしたり、その状態を保とうという考え方はありました。
はい、
それは口腔清掃または歯垢清掃と言われていました。しかし最近ではそれだけではなく、それらに歯や口の機能を高める手段やリハビリテーションを加えて口腔ケアと呼ばれるようになってきました。口腔の疾病予防、健康の保持増進、リハビリテーションにより QOL の向上を目指した科学であり技術であると言われています。
はい、もう単なるお口の中を清掃するという域を超えて、リハビリテーションなども行い、生活の質の向上を目指した科学であり技術であるということなんですね。
はい、
ではその実際口腔ケアの効果というところになりますと、
はい、口腔ケアの目的としては、まず虫歯や歯周病などの口腔疾患の予防です。口腔を歯ブラシなどで清掃することで虫歯や歯周病の原因となる歯垢を取り除きます。歯垢はバイオフィルムという細菌の塊であることから、それを取り除くことは気道感染予防にもつながり、誤嚥性肺炎の予防にもなります。本来口腔には接触機能や発語機能があります。健常な場合には特に意識することなく機能していますが、何らかの障害を持った場合には口腔ケアを行うことで肺炎症状を改善するためのリハビリになるとも言われています。
実際の口腔清掃の方法ということになりますが、歯ブラシ、歯間ブラシ、電動ブラシ、このあたりはなんとなくこう一般の私たちでも思い浮かぶところなんですが、改めて教えていただけますか？
はい、歯や口腔内の環境は人それぞれ違います。歯の本数、生え方、義歯やクラウンブリッジなどの補鉄物の有無、唾液の量など様々な要素があり複雑なところです。一方で自分で鏡を見て状況を把握できるところでもあります。 ご自分のお口の状況を把握して、その状態に合った器具を選択してケアをしていく必要があります。一般的には歯ブラシで歯磨きを行っていると思いますが、歯ブラシだけでは取り除けない汚れもありますので、補助用具と言われている歯間ブラシや糸用紙、ポイント用ブラシと言われる局所的に使用する歯ブラシなどを組み合わせて磨くことが必要になると思います。また手を上手に動かせない方などは電動歯ブラシが有効な場合もあります。粘膜面の清掃としては、うがいができる場合にはうがいで取り除くことができますが、この時のうがいは頬を膨らませるブクブクうがいを行ってください。うがいができない場合にはスポンジブラシといって、先端に小さなスポンジがついた棒状のブラシがありますので、これを使用して粘膜面を拭き取ることで痰などの付着物を取り除くことができます。また乾燥が強く粘膜面に潤いがない場合には保湿剤で補うことも必要です。舌には舌苔と言われる白いものが付着している場合がありますので、専用の舌ブラシを使用するか、普通の歯ブラシでかき出すようにして取り除きます。この時力を入れすぎると舌を傷つけてしまいますので、力加減に注意が必要です。
はい、先ほど口腔ケアのお話の中で、口腔ケアは口腔機能を高める手段でありリハビリであるという、生活の質の向上に役立っているんだというお話がありましたけれども、ちょっと改めて私たちのこの口というのはどういう働きがあるのかというところをこうおさらい、また確認しておきたいんですが、赤松先生お願いします。
はい、口腔の機能としては、食べることや呼吸すること、また話したり笑ったりすることなどが挙げられます。このような働きの中で、おいしく食べることは私たちに生きていく楽しみを与えてくれます。
そういった口の中の何気なくできている機能の低下によって起こってしまう疾患の代表的なところで、誤嚥性肺炎というものがあるのかなと思うんですけれども、この誤嚥性肺炎というのはどういったことで起こる疾患なんですか？
健康な場合ですと誤嚥しても、むせることで吐き出すことができるんですけれども、体力の低下とか長期間食事を取らないことで機能が低下してしまいますと、誤嚥してしまいまして、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。その誤嚥性肺炎などの疾患にかからないためには、口腔内の細菌数を減らしておくことが大事であり、そのためには毎日の口腔清掃を行うことが重要です。
はい、
特に寝る前のケアは必ず丁寧に行っていただきたいと思います。また自分ではきちんと行っているつもりでも、つい自己流になりがちですので、定期的に歯科医院を受診して指導を受けることも大事です。会話のための発声には息を吸って吐き出すことが伴いますので、軽い体操などを続けて呼吸機能を維持することや、先ほども言いましたけれども、体力や抵抗力を落とさないことも大切です。嚥下体操を食事の前に行うのも良いと思います。食事は手や腕や口腔、咽頭、喉頭を動かして行う運動とも言えます。ウォーミングアップを行うことで、それをスムーズに運ばせることができるのではないかと考えられています。準備体操をしながら、これから食べるぞと思って意識を集中させることにもなります。誤嚥は最初の一口で起こることが多いと言われていますので、準備体操をして食事に臨みましょう。また食事の際、飲み込むときには姿勢が大切です。少し前かがみになって顎を引いて飲み込みましょう。飲み込むことに集中することも大切です。家族と会話しながらの食事も楽しいのですが、むせるなどの症状がある場合には特に気をつけましょう。何か気になることがある場合には専門家に相談してみてください。
食事をとる前に準備体操というお話がありましたけれども、 ぜひラジオを聞いてる皆さんにもその一端を聞かせていただいてもいいですか。
はい、まずは先ほども言いましたが、呼吸機能のためにも深呼吸をします。大きく吸って吐きます。そして首の体操を行います。右に左にぐるりと回してください。その次は肩を上げて下げてをゆっくり行います。そして口をすぼめてう、引いていいということで、口唇と頬の運動を行います。次に舌の運動を行います。舌をベーッと前に出して、その次に後ろに引きます。それを繰り返します。そして次は右に左に左右にベロを舌を動かします。そして最後にまた深呼吸で吸って吐いてを行って終わりとなります。
これでウォーミングアップが完了で、先ほどのお話によりますと正しい姿勢、ちょっと前かがみになって顎を引く、それから飲み込むことに集中するということ、いろいろとポイントがあるんですね。
そうですね、食事の前の準備体操をしてからお食事に臨んでみてください。
はい、